第二章一节到七节的话，前个礼拜我讲到一章二章一节到六节的话，那么我今天呢，我就要讲到这第七节啊。先生のマリアには、私はこのルカによる福音書の二章の一節から六節、特にこの馬小屋という題を持って、ここで皆さんと共にこの恵みを分かち合いました。それで今日はこの七節だけですね、七節だけ皆さんと一つの言葉だけを考えていきたいと思います。我想跟大家讲一句话，就是在末了这一句话，是七节的最后的言葉啊。なぜなら、日本語ではなぜなら、宿屋には彼らの住むところがなかったためである。这就是日语的圣经。他们圣经说，因为客店里没有地方啊，是这个字啊。我今天要以客店这个作为题目，来思想到底这个客店是什么。对，ここで皆さんと一緒に考えていきたいと思いますが、聖書の中にこの宿屋、日本語では宿屋、エテンさんで寒さんって怖いな、弱いな、
大丈夫です、大丈夫です、今寒くない、
私は大丈夫、寒い、你会怕冷な、冷めしは、じゃあ我们来思想这个客店是什么，客店就是你啊，讲简单的话就结论就是你啊，也可以说这个客店啊，我会慢慢跟大家详细的解释。我们每一个人，我大家就来点我的身边，必ず四つの家を持ってます。我们每一个人都有四个家。哎，你是奇怪，不是我到日本没有家呀？場合によってなさんがですね、私は日本に来まして家もないのになんで牧師が誰でも四つの家を持っているというふうに言うんでしょうかと不思議に思うかもしれません。で、みんなそう思うんです。大事な家というのはどういう家でしょうか。トイコジャスそのジャ。就是母怀里面你就是想要在想住在母怀里面，到了九个月还是四个月，一定把你排出去，不要你了啊！可能もう九ヶ月ですね。お母さんの中が第一の家なんです。那么もう九ヶ月過ぎるとですね、場合によって六ヶ月も七ヶ月、早めにね産む子供もいるんですけども、長くても十ヶ月、必ず家のお母さんの腹から離れなきゃならない、それが第一の家なんです。で、第二の家というのは何でしょうか。それは目に見えるこの建物の家なんです。目に見える建物なんです。場合によってマンションかもしれません、アパートかもしれません、あるいは一戸建てかもしれません、そして借りた家かもしれません。これが第二の家なんです。第三の家というのは何でしょうか。すなわち私たちの体、この肉体の家なんです。で、この肉体の家の中にですね、パウロは言うようにまるで幕屋のようだとパウロ言ってますね、18節の帳篷。そしてパウロ说我在这个肉体、他形容我们肉体的家怎么样、叹息劳苦。でパウロはこの私の自分の体をもうこうなんていうんだ、考えた時にこの家というのは本当にもうただただ何かもう苦しい労苦ばかり、 そして嘆きばかりだと言ってるわけです。第四の家は永遠の家なんですよ。ですから誰でもこうした四つの家を持ってるわけです。ところがこの1、2、3という家は私たちはですね、ただただしばらくそこに住んでいるだけなんです。なおめつぽこすったんすすでなり、早かれ遅かれ必ずこの3つの家を離れなきゃならない。永遠にそこに住むことはできないわけです。ところが第4の家っていうのはこれ永遠の家なんです。でこの永遠の家には2つの行くところがあります。2つとも私たちが変えることを歓迎しているわけです。ですから後ほどまたゆっくりとですね考えていきたいと思います。家というのは元来それは本当にこのなんていうか両親の愛あるいは兄弟愛に、包まれた家庭なんです。そして本当にイエス・キリストを信じているならばイエス・キリストの愛に満たされた家庭こそ理想的な幸せな家庭なんです。けれどもこの世の中にその、ここにイエス様の愛が欠けているがためにどうでしょうか。家庭というのはもう和合するとこだけではなするところか、あるいは本当にこのなんか私たちの心の憩いの場所となるべきなる過程ですけども、しかしいろんなこの世の中の誘惑といろんなこの世の中の物質のこの誘いによって結局はこの過程というのは今はどうでしょうか。元来は温かい本当に愛に満ちた家庭それで私が安心して帰る家庭、ところが今この家庭はどういう家庭でしょうか。もう新聞見ますとですね、もう至る所暴力に満ちた家庭になる。パワーリーでジャーキン、それで夫婦のですねもう離婚だらけの家庭なんです。淫乱、あるいはもうなんていうのこの世のもののなんていうかね自分の外面的なその美しさを求めるためにあそこに金をかけて、そしてまた自分のですこの例えば身を見出すためにそこを結局は家庭というものはもう個人的な家庭となるね。そしてやがて両親が亡くなっていきますとどうでしょうか。財産のためにも兄弟はお互いにもう敵の始まりですね。そして兄弟もわからない、もう知らないような流ちぶれんはユティアンズでね、もう本当にもう喧嘩の場所となって、もうお互いに兄弟はもうなんていうか他人のごとくですね。もう本当にこの愛のない兄弟になってしまう。このこういうことが現在の家庭なんですね。そして両親が大きくなられたなった時には自分が面倒を見るというよりももうすぐですね老人ホームに向こう送ってですね、あとはもう私は知らないというようなね態度をとっているわけですから、この家庭というものは結局はそういうふうな雰囲気の中に現在包まれているわけですよ。これが第一の家庭、第二の家庭、第三の家庭、第一の家庭考えていきたいともっと恐ろしいですね。あるものは婦人の家の人は自分の美容のために体のこのスタイルがよく見えるために子供いらないということで子供が介入している時に、ね、それは流したり大半言うで不意に住む殺人犯あんた聖人の立場に殺人犯殺人罪为了他的漂亮，为了保住他的他的那个身体的曲线好看，连奶都不给他的婴孩喝奶啊，真是一个可怜的一个世界。那么， 让我们来看同一个家，有的人还在做这件事，已经杀掉了，你看多么残忍啊。我听说在我们中国啊，一年当中堕胎的将近1500万啊，厉害不厉害？有时候把那些刚刚生下的孩子心脏都把切掉卖给全世界啊。所以WTO 世界啊，不是 W 世界卫生机构啊，责备中国呀，都很厉害呀。네이만한나신열도지구보다이지내니생고하고만너그동안다지오코르스텐데말어나가니라다뭐얼었다아니가뭐이친이살도긴이됐으니그때소리가나가면은어느까나이조가됐으니신조도가간조도민나소리가됐으니그때시뭐가려못합니다이만또뭐찾는데그치야하이소모하여第二の家というものはどうでしょうか。まあ、せっかく苦労してですね、自分苦労して中に家血を流して建てた家なのに、場合によって一瞬のうちにですね、その家がなくなる時があります。まあ30年前に、あ、50年前にですね、あ、48年前ですか、私が今の東京国際基礎教会に出入りした時に、一人の信者が私にこういうこと言いました。ご奉仕、私は大陸離れない前に大陸ではもう本当に100軒ぐらいのビルディングを持ってます。上海という市内の中にもう何ていうか何十万ヘクタールのですね、土地を持ってますと。ところが中国共産党が来たために、中国共産党っていうのは本当この財産家をみんな殺してしまうんですね。彼はそこを逃げて何も持たないで東京に来たわけですよ。そして私にご報告してみてさ、私の手は何もないって言ったわけです。本当にね、私それ聞いてかわいそうなと思ったわけですね。仕方がない。これが私たちの労苦によって、貯めたお金によって、せっかく建てたにもかかわらず、こんな大差さも持っていながらですよ、今は私の子って何でしょうか。幸い彼は、私は神を知っていることに、神様の恵みを知って、それを救われたがゆえに、私は、天にたくさん宝があるということを信じておりますと彼は言ったんですよ。これが第二の過程なんですよね。永遠に私のものではありません。場合によって借金によって持ってかれるかもしれません。場合によって私払いきれないから、もうせっかくローンしてながら払いきれないから没収されることもあります。悩み、憂い、悲しい、せっかく力を尽くして建てたのに持ってかれてしまって、何にもならない。これが第二の家なんです。第三の家というのは、この私たちの体の肉の体、そして霊がここに泊まっているこの家なんです。ところが私たちが年を取ることによって、意味を見よう生老病死、最終的なやっぱりこの魂がこの体を離れた時に、もし私の魂が私から離れたならば、もう話すこともできません。聞く、見ることもできません。歩くこともできません。どんなに私は生きたいと言っても、時が来れますと、来ますと、死というものは何にも言わずですね、一瞬の日にあなたから離れてしまうんです。それで、この体が腐ってしまうんです。場合によって、火葬場でですね、焼いて残ったものを骨だけ壺の中に残すかもしれません。それが第三の過程ですよ。私が最も大事に言いたいのは、この第四の家なんですよ。この第四の家っていうのは、どういう家でしょうか。 但有你一点忘二つあります。永遠の家なんです。一つは地獄の永遠の滅びの家なんです。一つは御国へ天国へ行く永遠の家なんです。イエス・キリストを信じない人、イエス・キリストを本当に心の内に受け入れない人たち、すなわちイエス様を入れる余裕もない人たち、それはすなわち先ほど読んだその空間です。先ほど読んだそのなんていうか宿屋、彼を受け入れる余地もなかったのであると書いてある。余地、ですからこのなんていうか宿屋っていうのはこの3つの意味が含まれているわけです。来日の意味というのはどういう意味でしょうか。トイクイリス様、すなわち彼を受け入れたくないということの場所なんですよ。プイエギチエソでいかというかそれでイエス様がイエスという方はこの天地宇宙を作られた全知全能の神様、そして全てを彼の御手のうちに握っておられます。所有者なんです。ところがイエス様が来られた時に単にその宿や彼を拒んだだけではなく、今聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書を読んでいきましょう。はい、我们来翻开约翰福音啊，第一章第十节，第一章的十一节，约翰的第二福音书的第一章的约翰的第二福音书的第一章的第一章的実節。いや、ごめんないねな。刘谦，你念那个第十节怎么讲？
好的，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。
哈哈，你看吧，世界，他说创造天地万物的主，现在到了这个世界，世界不认识他，这什么话？この実質読んでいきますと、彼は世にいて、世は彼によって作られたものである。しかし世は彼は認めなかった、知らなかったと言ってるわけですよ。ちょっとお母ちゃんごちゃごちゃ向こうにあると思うの、あ、ちょっと入れて、あれ入ってる、はい、すいません、はい、你看这个世界对耶稣基督啊，那么好，我们再继续，这个世界不接啊，不认识他。那么好，我们再看第二部，这个客店它有第二个意思是什么呢？我们看看耶稣基督这个什么亲朋好友啊，对他有怎么样的态度呢？第二个，我们来看第十一节，第十一节，好，一起念啊。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。你看，啊，这是亲朋好友，我们的亲朋好友，你带他到教会里看看，他就不愿意来。容易不容易啊？他是一句话没有时间，那你就根本没有办法再接待做现在了。就是我们的儿子，你叫他带他去，他也不要。 所以这个客店就是一表这些人呢、啊。ですからこの宿屋っていうのはこのようにですね、このなんか象徴をしているわけですよ、ね、イエス様が来られたとこの世の中に人とはですね受け入れられない、受けておきたくない、接待もしないで知らないということです。じゃあ親戚同士はどうでしょうか。私たちの言ってることを本当に従って喜んで来られるんでしょうか、うん、日にいればめちゃめちゃ全然パフォーマン、これが宿屋の第二の意味なんですよ。第三の意味もっと悲しいことなんですよ。我们看第三个意思是什么。好，耶稣他本身在这个世界上是他有怎么样的身份呢？马太福音，马太尼尔福音圣经，你需要一来听的时候，马太福音十二章。马太福音呢？马太福音啊，我讲第八章了，第八章二十节，马太尼尔福音书の八章の二十節。八章の二十節。我们来念看看啊，腹里有洞，天上的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方啊！哎呀，你看吗？意思是根本什么也没有啊，也没有他安心的家呀，也没有亲友听他的话呀，嗯，你看。我们有枕头，有床铺，啊，有棉被，有时睡不着。然而你看耶稣多么可怜呐、啊，枕がありながら、ちゃんとね敷布団、場合によって毛布も布団もあるのに眠られない夜を過ごした私たちも、イエス様と比べると、もイエス様はもっと苦しい人なんです。枕もない。ベッドもない。啊，我想起这个之后，我去找耶稣到底住在什么地方啊？有时在圣经上提到，在那里居住几天呢？嗯，但是他居住的时候在是不是在信徒家里，不是在门徒家里？耶稣嘛，我都跟着跟圣经那个人ですね。本当にこの友人あるいは信者またはあの生徒たちが備えた場所に寝ているんでしょうと思ったわけです。但是我的心里面有个圣灵告诉我，他说没有，只要耶稣有空就上山祷告。他说眼泪有时候会口渴，有时候怎么样，每次在 连吃饭的时间都没有啊。聖書を読んでいきます。時々イエス様は疲れて喉を渇き、その井戸の上で腐りながら誰か水をね飲ませてくれるかと思われる、ま、ほとんどもイエスの、あ、イエスの、の手に届いたものは、ま、借りたものなんですよ。どうせ借りない。出生にそのままちょうど借りない。でもね、他们要说生餐，借人家的家是生餐。他埋葬是别人的坟墓，哪有耶稣的东西呢？耶稣様は本当にこの世に生まれたという孫や人の家なんです。生産式を守った時には借りた家なんです。死んだ時には借りた墓場なんですよ。这是耶稣说的，没有洞，没有窝。耶稣様言われた時に言われたように、ね、キツネには穴がある、あ、それに飛ぶ鳥には巣がある、私には枕をする場所もないというほど貧しい人だったわけですね。それは誰のためでしょうか。这个客店因为不接纳，意思就是说 不接呢又不信主，所以他们没有永生啊。耶稣说我信经呢就大家吧，애인을지어나이그나마지가리는이와애인의나이가애인의에너지가나이가ために、常に神様の怒りが彼たちの上にあるというふうに聖書は書いてるわけですよ。那些不接待、不认识、不相信主的人、神を信じない者こそ、あの、宿屋のような人なんです。就是那些、客店一样的人啊。所以这个客店象征那些不信的人。或者那些不相信的人到了死，好，刚才我讲过死这个第四个家是永远的家，我在先ほど第四方面の永遠の家と申しました。そしてこの永遠の家という二つあります。それは地獄に行く家なんです。そして天国に行く、そして本当に信じない人たちの行くべき家というのはどういうものでしょうか。ヨハネ黙示録の、おめかん、ヨハネ启示録、二十一章か。启示録。二十一章第八節。その中に、信じないものという言葉が出てきます。启示録、二十一章第八節、おめないかな。ここにはいろんな罪の、この地獄に行く人たちのことを書かれてあります。そのうちに一つの言葉も出てきます。アルシさん、あ、第九節、おめいちね、一緒に読んでください。はい。
没有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、
淫乱的、行邪术的、
拜
偶像的、和一切说谎话的，他们的份就在烧作硫磺的火壶里。这是第二次的死。第八节里面有一句话叫怎么样？不信的，对不对？所以この中に不信仰の者という言葉があります。すなわち、イエスキリストを受け入れない人、知らない人、接待する人、信じない人、この人たちが神の永遠の命を受けることができないがために、そして常に神様の怒りが彼らのうちにふだる。それによって彼たちがやがてこの体から離れた魂の行くところというのはすなわち地獄なんです。マタイによる福音書を読んでいきますと、彼らはその火の中に、昼も夜も、その、なんていうか、歯を、なんていうかね、こう、ガキガキ壊すなんて、やうやちいつら、痛苦を知道永生な、永遠な。歯を、かみしもってですね、この、なんていうか、苦しみながら永遠にそこに、持ち込まれるって書いてあるわけです。なぜ不信でるんだ。たぶん、永遠在那里、不能離開。いや、可憐な。ところが、イエス様を信じた人はどうでしょうか。しかし、アブラハムという人は信仰の父なんです。で、彼が死ぬ時にどういうふうな気持ちを持っておられるかということをヘブル書十一章に書いているわけです。おめらいかん、シポライス、スイザン。シポライス、スイザン。ヘブル書十一章ですね。十一章の16節から、なるべくですね、この15節から読んでいきたいと思います。おめ、从数节念到十六节哈。なるべく15節から読んでいきたいと思います。本当にイエス・キリストを信じてる。アブラハムそう、今日に至るまで私たちが望んでいる家というものは何でしょう？天国なんですよ。 对啊，我们三十五节，他们若想念所离开的家乡，还可以回去的机会，他们羡慕一个更美的家乡，就是在天上的，所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。你看嘛，啊，更美的家乡，本当に素晴らしいふるさとと書いてある。そしてそれは天の上にある素晴らしい家なんだ。そして彼らが結びイエスキリストは私たちが行くために用意されている場所です。おしな人生は今一辺地方どこでイエス这样讲の이한분이스스로창렬讲的이한일을분실주여주님께이런데이런데이런데이런데이런데そのあなたのためにあなた方のために行く備えをします。そして備えが終わったら再び私を送られてあなた方をそこに連れて行く。私はそこにいるとあなた方もそこにいると、そういうところなんです。それが在天上で唯一天上在里面讲到一座城道这个城多大，耶稣跟我们讲的更大。ルカ福音、我们看ルカ福音、ルカによるとイエス様がですね、私たちにどういうものを与えてくださるんだろうか。まあこの城っていうのは小さい城なんですね。まあ、大阪城あります。まああの名古屋城もあります。熊本城も素晴らしい城がありますけども、北京城那么大。但是这些城还不如耶稣所给我们的。在世界上的东西再好，也不如耶稣基督所给我们的更。我们看路加福音啊，第十一章32节，第十一章32节，好，我们一起念啊，你们这小群，不要惧怕。因为你们的父乐意把什么？路加福音第八章，嗯，翻开了没有？32节，路加福音八章32节，你看吗？这是耶稣所讲的吗？你们的小群啊，不要惧怕，因为你们的父乐意把国是给你们了，这就是天国呀。그러니까不说啊，小さいの量それではならない。なぜならあなた方の父は喜んで御国を与えてくださるのであると書いてあります。这个国是不是只有像我们中国那么大的国，还是像苏联那么大的国，还是加拿大那么大的国，还是像美国那么大的国，还是巴西，还是澳洲那么大的国？神所给我们的国比地球还要大，你我要，如果你相信，你接纳耶稣基督，像那马槽一样，我希望大家知道，本当に解剖学のように、解剖学という蓋がないわけですよ。ね、解剖学というのはいつでも上に向かっているわけですよ。どんなに汚いものであろうとも、本当に喜んでイエス様があなたの心の中に迎えてくださるならば、キリストと共に御栄を持つ者となられます。我们要与基督一同得荣耀啊，圣经怎么讲啊？你看马槽那么一个无名无用的一个牲畜的一个工具啊，当耶稣出生的时候，哇，仿佛这个马槽被人称颂赞美荣耀，一直到今天呢，你看多伟大。我们可以，有一个强盗啊，被耶稣们都同你可能十字架につけられた強盗がいます。一人はイエス様を呪ったけれども、もう一人の人は自分の罪を悔い改め、どうかイエス様、あなたが御国を肉のうちに私を覚えてくださいと、彼は 心から本当に願ってイエス様に悔い改めた時に、イエス様は直ちに今日あなたは私と共に、なんていうかね、あなたと共に御国へ、楽園へ、天国にいるでしょうと、ね、受け入れたんですよ。それがですね、イエス様を信じる人たちに与えられた天国なんですよ。それは永遠に私はそこにイエス様と共におられます。そして、おめえ、くいつゆ、ちつってこっちは。そして私たちは、地獄のような永遠に出られる、離れない場所ではなく、もう自由にですね、そこにキリストと共に、キリストと共に出入りして、もう本当に気楽なところ、ヨハネ黙示録を読んでみますと、そこには苦しみがない、病もない、ね、涙もないという。それで場合によっては私たちの父なる神様が私たちの涙を拭いてくださると、どんなにこの神の愛のうちに私たちは生活生きていったということを形容しているわけですよ。いかなんていう素晴らしいことではないでしょうか。そして私たちが行く御国というのは誰でもそれを奪うことはできません。誰でもそれに変えることはない。それが主が共におられたと。主は私たちのこの神の神、主の主、王の王であられるわけです。こういうことは、これこそイエスキリストが私たちの信じる者に対してですね、備えてくださった。それが宿屋ではなく、なあ、嘘拠点、それはマーチャーなんです。なあ、ジスマーチャー、それは解放権なんです。それは主が共に入れたところなんですよ。就是主存在的マチャ。那就那マチャ就是天国呀。变成耶稣在那里，那就是天国。一个小妹妹她要死了，医生告诉她：“哎呀，妹妹，你将要死怎么办呢？”一个医生逗她了。耶稣如果进到地狱里面，你要进去吗？但是医生啊，我也要跟他呀，我要进去啊。为什么？医生在那里，那就是天国呀。지제어느누구가됐으면뭐病気で뭐死にそうな뭐死死死死の時間が近くなりまして、そこで先生はこの子をですね、女の子を可愛がったわけですね。もしイエス様が地獄にいますと、あなたも地獄に行きますかって。おお、先生、そうです、私聞きました。何ですか？イエス様のいるところ、地獄であろうとも、祖国は天国でしょって言ったわけですよ。你看、这个小小的孩子就知道天国、何况我们这大人呢？你愿意变做马槽，还是你愿意做客店呢？我们去祷告，神呐，求你怜悯我们，让我们永远是属于你的。让我们永远敞开我们的心，来接纳我们万王之王、万主之主。你在的地方就是一个天父，让我们当有坚强的信心，来信靠、效法、跟随我们唯一的救主。当我们面对这个圣诞节的时候，让我们像一个马槽的心，来接纳耶稣基督，永远住在我们心中。求你祝福我们今后的脚步。直到我们在天上与主相会，用你全能的手来扶持我们，要祝福这个三所台府教会今后的侍奉，让这个教会更能得你的喜悦。我们要怜悯李坤姊妹，她离开我们，但是她愿你她同在。如果她有一些急事一定要做，求你帮助她，也怜悯她有健康的身体，我们也纪念她的灵性，她更能够长进。以主为中心而活，求你保守他的脚步，也怜悯有我们当中的各见弟兄，以及主啊还有其他弟兄姐妹，愿你开保守他们的脚步，让人更能够乐意到我们当中，求主祝福，奉耶稣的名祷告，阿门。